宇都の屋の登壇後、前回までのあらすじ。東海道の岡部宿には江戸時代の中頃まで尊龍寺という寺があった。住職の貞山和尚と幽年という幼い小坊主が一緒に暮らしていた。ある年の夏、貞山和尚は体のあちこちで血の流れが止まる流行り病にかかった。有効な療法は肌を刃物で切開し、溜まった悪い血を口で吸い出さなければならない。口が届かない場所に血だまりができれば、それは小坊主の幽年が行っていた。治療には半年近くかかったが、貞山和尚の病は癒えた。その年の冬、岡部とマリコをつなぐ宇都の屋の峠に鬼が出るようになった。日が暮れてからの峠越えをする旅人を襲っては食らう。和尚は大変困惑した。しばらく前から小坊主の幽年が真夜中になるとふらふらと外へ出ていく、いわゆる無遊病のようなものになっていたのである。その夜、貞山和尚は床についても寝ずに真夜中を待った。幽年が出ていった。鬼に出会えばただでは済まない。和尚は寺に伝わる鉄の尺杖をつかんで幽年の後を追った。幽年がふらふらと揺れながら歩く。間を置いて足音を立てぬよう和尚が歩く。幽年がどこへ行き何をしているのか、今夜こそそれを突き止める心づもりだった。峠の中ほどまで来たとき、厚い雲が月を隠した。あたりは黒暗になった。何も見えない。ざーっと風が吹き、周囲の木々の枯葉が散った。雲が流れ、月明かりが戻ってくると、貞山和尚の目の前に鬼がいた。和尚をはるかにしのぐ身の丈、裸の体が剛毛に覆われ、手足の爪は獣のように鋭い。開いた口から牙がはみ出し、瞳のない目は白かった。和尚は恐怖にすくんだ。全身の筋肉に今すぐ逃げろと危険信号が送られた。しかし、それは一瞬だった。鬼の顔の額にある冬の星座のような三つ並んだほくろに気づいた和尚は、たちまち冷静になった。三つ並んだほくろは、小坊主の幽年の額にあるほくろと同じものだったのである。
お前を食う。
と鬼は言った。貞山和尚は理解した。自分が悪かったのだ。自分が患った病の治療を幽年に手伝わせ、毎日のように悪い血を幽年に吸わせたために、幽年は血の味を覚えてしまった。人の道を外れてしまい、幽年は鬼になった。あのように浅ましい存在になってしまった。そうさせたのは他でもない。自分なのだ。幽年、和尚は声をかけたが、鬼はそれには答えず、もう一度、
お前を食う、
と言って一歩和尚に近づいた。わかった。わしを食うのは構わない。だがその前に一つ頼みがある。と和尚は言った。
なんだ?
と鬼がうなった。お前たち鬼はどんなものにも姿を変えることができるそうだが、それは本当なのか?
本当だ。
では、天竺の象という生き物になってくれんか。
たやすいことだ。
チーンと鈴が鳴るような音がして、目の前に巨大な象がいた。
さあ、お前を食う。
と、象が吠えた。ほう、大したものだ。だが、獣になれても、草木にはなれまい。
たやすい。
チリンと、鈴が鳴るような音がして、目の前に、イチョウの大樹が立った。
これで、終わりだ。お前を食う。
と、イチョウの木がざわめいた。ほう、ますます大したもんだ。だが、大きなものになれても、小さなものにはなれまい。わしの手のひらに乗る、水晶の玉になってくれんか。お前の術が優れていても、命のない石にはなれんだろう。なれたら、わしを喰らうがよい。
次はないぞ!
と、悲鳴のような声がして、低山和尚の左の手のひらに、拳大の丸い水晶が現れた。すまなかった、幽年。成仏しろ。と、和尚は心で唱え、鉄の尺状を水晶玉に振り下ろした。鬼が変化した水晶は、落雷のような音とともに砕け散った。石のかけらは全部で10個あった。不思議なことに、破片は真珠のように丸かった。低山和尚は、飛び散った10個の玉を拾い集め、それをつないで、数珠を作った。以来、岡部では、小さな10個の餅を糸でつないだ、灯団子が魔除け、厄除けの名物となった。今でも、岡部の慶隆寺では、毎月24日の縁日に、この灯団子が境内で売られている。低山和尚が住職を務めた尊隆寺と、灯団子の慶隆寺が同じ寺なのかはわからない。一説によれば、和尚は再び同じ病にかかり、非常に苦しんだが、決して治療しようとはせず、避けようのない運命なのだと、自ら職を立ち、即身成仏の境地に至ったと伝わる。